耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは座右の銘ってお持ちでしょうか？僕個人としてはですね、座右の銘って、親から言われたことでも、友達が何気なく言ったことでも、またですね、漫画の中の言葉でも何でもいいと思っているんですけど、世の中にはですね、やっぱりこう、ある程度年齢を重ねてくると、下のものに示しがつかないという理由で、それなりの名言を持っておきたいなぁなんていう需要があるみたいです。でですね、今回はですね、そんな人のためにこの本を紹介しようかなと思いました。座右の銘、あなたが使うものがなくても、人前でスピーチをする必要がある人とはですね、やっぱりある程度有名人の名言って持っておくと、いろいろとですね、言葉がはかどるんですね。一体どんな本なんでしょうか。参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、主婦の友社より出ております、小宮和義著、松下幸之助パワーワードという本です。来たね、これ。なんか、外れがない感じですね。まずは著者のご紹介です。小宮和義さん。経営コンサルタント、株式会社小宮コンサルタンツ代表。1957年、大阪府堺市生まれで、京都大学法学部卒業後、東京銀行へ入行します。その後、1984年から2年間、米国ダートマス大学タック経営大学院に留学し、MBA を取得しました。帰国後は東京銀行にて経営戦略情報システムや M&A に携わった後、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティングに当たります。またその間にカンボジア PKO に国際監査員としても参加していて、1994年5月からは日本福祉サービスで企画部長として住宅介護の問題に取り組み、1996年に小宮コンサルタンツを設立。そして最近ですが、2014年名古屋大学の客員教授に就任しています。そんな小宮さん、ビジネス書読みの方だったらですね、名前聞いたことあると思うんですけど、著書は100冊を超え、累計発行部数は300万部を突破。というわけで今回の本はですね、そんな経営コンサルタントの小宮和義さんが、曰く自分が支えられてきたという松下幸之助さんの名言を紹介するものなんです。これは他の本にも書かれていることなんですけど、小宮さん、今でもですね、東京のご自宅にいらっしゃるときは、毎日寝る前に松下さんの名著、道を開くを数ページずつ読んでいるんだそうです。そして、そんな松下さんの言葉を読みながら、自分はブレていないだろうかと反省をして、自分の生き方や経営のバックボーンにしていると言います。ここでちょっとね、そんな小宮さんの言葉を引用しましょう。小宮さん、この本でこのように言っています。何かが起こった時、そのことに対する気の持ちようや考え方で自身の受け止め方や行動が違ってきます。その時にどう思うか、どう考えるかで人生は大きく変わるものです。そのどう思うか、どう考えるかを支えるのが自分の経験と言葉の力だと私は思っています。中でも古今東西の立派な方たちの言葉は多くの人を支えてきました。多くの名言、金言を残されている松下幸之助さんですが、その言葉を作り出したのもまた多くの人たちから聞いた言葉だとおっしゃっています。はい、というわけでですね、やっぱり金言、名言というのは、伝えていかれるもの、また伝えていかなければいけないものということで、僕らはですね、小宮和義さんのフィルターを通して、松下幸之助さんのフィルターを通して、この本の中からですね、名言、金言を学べるというわけで、一応本の中ではですね、松下幸之助さんの名言が紹介されまして、その名言の説明、解説、エピソードなどが小宮さんの言葉で綴られています。じゃあ早速ですが、いくつか紹介していこうと思います。解説などはまずはね、小宮さんの言葉そのままで紹介しますね。最初はこちらの言葉。逆境であれ順境であれ、その与えられた境涯に素直に生きることである。謙虚の心を忘れぬことである。小宮さんの解説。自分の力で運命を切り開いていくには、幸之助さんがおっしゃっているように、まず境遇を素直に受け入れることです。だから逆境であれ順境であれ、その与えられた境涯に素直に生きることが何よりも大切なのです。 はい、ということなんですね。まあ、ついつい現状にね、不平不満を言ってしまうこともありますし、またね、逆境と順境ってね、逆境の時って結構不満言いがちなんですけど、順境の時ってですね、謙虚の気持ちってまた忘れたりするんですよね。そのあたりを、やはり松下幸之助さん、名経営者ですからね、きちんと抑えていたのではないでしょうか。また、小宮さんの解説、こうも言っています。放っておくと逆境は卑屈を生み、順境はうぬぼれを生みます。だから、まずは運命を素直に受け入れる。受け入れた上で、逆境にあったら卑屈にならず、順境だったらうぬぼれないようにする。そして、いつも素直に自分の運命と向き合いながら、それに前向きに対応していく。そういう心構えが大切なのです。はい。そうそう。僕もそれが言いたかった。まあ、小宮さんのフィルターを通すと、このように綺麗な言葉になるんですね。どちらが好みか皆さん選んでください。でですね、小宮さんも本の中でね、この教えを実践するのは本当に大変だとおっしゃっています。まあ、それでも自分の力で運命を切り開いていくには、松下幸之助さんがおっしゃっていたように、まず自分の境遇を受け入れて、今ここにいる自分をコントロールすることが大切だと言ってるんですね。まあ、過去を変えることとか、あと周りの他人を変えることはできない。けれども、未来は変えられる。まあ、そのためには、今の自分を変えることだと。これなんかはですね、最近流行りのアドラー心理学なんかでも言ってますよね。自分は変えられる。いや、むしろ自分しか変えられないみたいな。その大前提がですね、まあ、今の自分や自分の境遇を受け入れて、逆境も順境も素直に生きること。これが大切だというお話でした。ではもう一つ名言をご紹介しましょう。こちらです。自分の仕事を夢に見るほどに愛するというような心境になりたい。はい、松下幸之助さんの言葉ですが、なりたいで締めるのがいいですね。今の仕事は皆さん好きでしょうか？また楽しんでいるでしょうか？まあ、そう聞かれてすぐにイエスと答えられる人は、今の日本にどのくらいいるんでしょう。で、ここで小宮さんのエピソードなんですが、小宮さんが新入社員を対象とした講演会でよくする話に、次のようなものがあるんだそうです。この会社が第一志望じゃなかったという人もいるでしょうし、第一志望だとしても、この会社に入って希望じゃない部署に回されて、もう転職を考えている人もいるかもしれません。はい、新入社員に対する講演会の枕としては結構最悪な出だしだと思うんですけども、まあ、でも実際ね、正直なところこういう思いの人っているかもしれないというか、高確率でいるでしょうね。まあ、気持ちを切り替えられずにこう社会人生活を始めたなんて人もいるでしょう。じゃあなぜ小宮さんはこのような話をするのか、それにはこんな理由があるんです。嫌な仕事でも精魂込めて働いて何かを得た人と、転職を前提に適当に仕事をしてきた人と、どちらが転職先の評価が高いと思いますか？これはね、答えを聞かなくてもどちらの評価が高いかは明白ですよね。やっぱり嫌な仕事でも精魂込めて働いている人っていうのが、まあ、採用担当者は取りたいと思います。そして小宮さんこのように続けます。世の中を見ていると、能力が高い人の方がより努力をするし、より働く。だから、さらに能力に差が出てくるのです。先のことばかり見て、目の前の頑張りをおろそかにしていたら、周りの能力差は開く一方です。特に、若い頃に必ず身につけなければならない能力の一つは、目の前のことを精一杯、一生懸命やる能力です。いただいた目の前の仕事を好きになること、そして、それを精一杯やること。その好きという度合いは、能力を伸ばすパーセンテージに加わり、将来の選択肢をさらに広げていきます。会社は自分にろくな仕事を与えてくれない。自分はこんな仕事をやるべき人間ではない。もっとふさわしい、立派な仕事があるはずだ。などと愚痴る時間があったら、今の目の前の仕事を精一杯やってください。そして、愛してみること。確実に、あなたの仕事感も人生も変わることでしょう。はい、こんな内容のね、お話を、まあ、小宮さん、新入社員を対象とした講演会でされているんですけども、お気づきですか？そうです。松下幸之助さんのね、自分の仕事を夢に見るほどに愛するというような心境になりたい。これをですね、小宮さんのフィルターを通して、新入社員の方々にお伝えしてるんだなと僕は感じました。まあ、こうやってね、名言、金言ってこう、どんどん順送りに送られていくのかなと思うと、なんか美しい話のように思えてくるんですけど、皆さんはいかがでしょうか？まあ あ、今まさにね、若い方なんかこのお話を聞いてですね、なるほど、自分の仕事を愛するようにって、そんな風に働いてみて、でその結果ですね、まあ、40代50代になった時にさらに新入社員に、まあ、その若い人たちに通じるような言い方でこの名言金言を伝えていってはいかがでしょうか。さて、こちらの本サブタイトルにですね、強いリーダーを作る114の金言とあります。でなので最後に一つリーダーとしての金言ご紹介しましょう。
一般に指導者が人を使って仕事をしているように見えるが、見方によっては指導者の方が使われているのだとも言える。だから口ではこうせえと命令しても、心の奥底では頼みます、お願いします、さらには祈りますといった気持ちを持つことが大切だと思う。
これ松下幸之助さんが言ったとするとすごい謙虚でいい感じですよね。その他にもですね、本の中にいくつかある金言ですが、楽観よし、悲観よし、悲観の中にも道があり、楽観の中にも道があるとか、成功するまでやめない、5年かかろうが10年かかろうが成功するまでやめないとか、一切の責任は我にありとか、半分は先輩から教えてもらう、半分は部下から教えてもらうとか、君ならやれる、わしだったらやれないけど君ならやれるなど、松下幸之助さんの残された言葉が114紹介されています。今いくつか聞いてですね、ふと思ったのが、あ、これあんなビジネス書に書いてあったなとか、これあのビジネス書のまさにテーマだなっていうのがあったんですけれども、いや、やっぱりこう凝縮されてますね、こうビジネス上のポイントというか人生上のポイントみたいなものですね。で、まあ、各章がですね10のワードで分かれていまして、まあ、今の自分に必要な章だけ読んだりという読み方も可能です。今リーダーである人はもちろん、これからリーダーを目指す人、さらに上を目指す人、またですね、僕がオープニングで言ったようにこれから下の世代を育てていく人、ぜひ読んでほしい一冊です。では書籍情報です。松下幸之助パワーワード、小宮和義著、主婦の友社より税別1000円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。まあ、小宮和義さんね、別のご著書でもね、松下幸之助さんの言葉大好きだっていうふうにおっしゃってたので、まあ、こういうふうに一冊の本になって小宮さんが嬉しいんじゃないかなと思いつつ、そして松下幸之助さんの言葉なんですけどもね、今ではしない言葉遣いをしていてかっこいいなって思うものもあれば、また関西の方だからかな、なんかこうユーモアもあるなっていうものもありですね、老若男女にこう好かれるような言葉というのが必ず一つは見つかると思います。ですのでね、松下幸之助ってよくわからないという若い世代の人にもね、ぜひこちらは読んでいただきたい。松下電気時代とかね、あとナショナルってブランド知らない人もいるんじゃないかなと、パナソニックでしか知らないって人もいると思うんですけども、まあ、ぜひぜひ、この松下幸之助さんの名言触れてみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
新刊ラジオをお聞きの皆さん、ゆずきココナです。
アスカです。
1月末から私たちが本を紹介するラジオ番組、アスカラココナッツ書店かっこ営業中を始めました。
通称アスココです。お名前だけでも覚えてやってください。
そしてぜひぜひ聞いてください。
そしてぜひぜひぜひぜひメールもください。
そしてぜひぜひぜひぜひぜひ差し入れもください。
本とか
フィギュアとか
お菓子とか
ジュースとか
辛い食べ物とか
家とか家とか
車とか
パソコンパソコン、はい、ということでまあ欲張りすぎなんですけど、うん、それぐらい夢を広げていきたいと思います。
はい、明日からココナッツ書店かっこ営業中、
毎週金曜日17時より新刊 JP で
配信中です。